ご理解。第57節。金の杖をつけば曲がる。竹やきは折れる。神を杖につけば楽じゃ。歩いて行く人、自転車で行く人、車で行く人、お得の車で行けば楽です。車で行く人、お得の車で行けば楽ですと師匠は教えてくださいますが、ではそのお得の車で行くということはどういうことだろうかと思いますね。そのなるほど、ああそうなのかなと、まあ抽象的というのでしょうか、なんとなくわかりますね。なるほど、お得をいただいて、そのお得の車に乗っていけば楽だと。では、具体的にお得の車で行くということが、どういうことなのだろうかと。ご神徳をいただき、そのご神徳を持って生きる。というようなことかもしれませんけれども。では、実際にそのお得の車で行くということが、どういうことなのかと。いうことになりますけれども、実は今朝こういうことだろうかと、このミニご理解をいただいて思わせていただいているのですけれども、実は今朝の新中記念の時にふと心に、まあ人間中心の生き方とか神様中心の生き方というようなことを申しますけれども、その人中心から神様を中心にした生き方へ変わらなければならないというわけですけれども、その成り行きを大切にとか、成り行きを尊ぶ生き方と申されますが、その成り行きを大切に尊ぶ、まあそれをもう一つ推し進めたような表現になるのでしょうか。成り行き中心ということなのですね。まあ言ってみれば成り行き中心の生き方ということになるのかもしれません。成り行きを、自分に起きてきた成り行きを大切にする、尊ばせていただく、まあそれよりももっと強烈かもしれませんね。成り行きを中心、成り行き中心、成り行き中心の生き方をさせていただくというのですね。そのいわばお得の車に乗った生き方というのは、私の身の上に起きてくるその成り行き中心の生き方とも言えるのではないでしょうかね。いわば神様が私に四六時中働きかけておってくださるということになりますからね。成り行きを中心にして生きるということは、その私の身の上に起きてくる一切の事柄が神様の働きであり、その神様のお働きに沿って生きさえすれば、神様が間違いなく幸せの世界へと、真実の幸せの世界へと導いてくれるという確信がいただけて初めて成り行き中心の生き方ができるのではないでしょうかね。私どもはまだ自分中心の生き方をしていることがやはり多いですね。成り行きを大切にしていると思っているけれども、まあ些細なことがなかなかできていない、どうしても自分の我が出る、自分の思いが出る、自分中心の生き方をしていることがやっぱり多いですね。それは目ごまかく見た場合ですね。まあ大概においては何か大きなことが起こってきたとか、何か出来事が起こる、いわば大きなことが起こってきたときには、ああこの成り行きを大切にしよう といったようなことになりますけれども、日常生活の些細なこと、めごまいことの中にはやっぱり自分中心で動いているようなことが多々ありますね。まあむしろその方が多いかもしれません。そこをどれほどめごまかく成り行き中心の生き方になれるかと、どこまでめごまかく成り行き中心、いわば神様のお働き中心になれるかということが、これからいよいよその精進が求められるところでありましょうね。そのことを教えてくださったように思います。私の中にも、ああなるほど、目が荒かったな、成り行きを大切にしていると自分では思っていたけれども、ああ私が我が出ていたな、私中心に考えていたな、というところがやっぱり多々ありますね。そういう中に、昨日の朝は大変困ったことが起きました。これは大きな出来事でしたね。その録音を済ませます。パソコンで録音をするわけですけれども、そしてそれを多少加工します。ボリュームが小さいのを少し大きくしたりするわけですけれども、そういう作業に入る矢先にプツンとそのプログラムが終了してしまいました。いわば録音したものを保存する前に終了してしまったわけですね。それで改めて慌ててまたそのプログラムを起動しましたけれども、今ご理解させていただき、それを録音させていただいた、それが消えてしまって出てこないのです。まあプログラム的というのか、正式には保存されていないことになっているのですね。やば、全くないわけです。あ、しまった、今録音したのが消えてしまったと、突然プログラムが終了して、今録音させていただいたものが全部消えてしまったという状況に陥ったのですね。さあどうしようか。もう一遍ご理解を取り直すということはとてもできません。これだとやっぱり一発勝負ですからね。まあビデオには残っているだろうから、そちらの音声を取ってきて、まあ質が悪いけれども何とかしようかと、まあ思ったりもいたしましたけれども、待てよと、このプログラムは逐一ディスクですね、コンピューターの中のディスクに録音を逐一記録しているのですね。それが急に終了した、突然終了してしまった。だからといってその録音したものを消してしまったとは考えられない。まあどこかに残っているんじゃなかろうかと、また自動保存というような機能があるのじゃなかろうかと思い、いろいろ調べましたけれども、その自動保存という機能では機能の部分しか出てこないのですね。ですから正式にそのバックアップが取ってあるという記録はないのです。さあここからですね、まあそれでもなんとかならないものだろうかと、いろいろ探しましたら見つかりました。その通常では見えないところにその作業をするファイルというのでしょうか、録音されたものがあるのですね。いや、あったのですね。おかげでそこから復旧させていただく、復活させていただくことができましたけれども、それはどういうところにあったかというと、隠しフォルダーという中に、しかも隠しファイルとして、まあそれがいわゆる通常の終了 の過程を通っていれば自然に保存されるのでしょうけれども、それが突然プログラムが終了したものですから、正規の保存作業をされていないけれども、一応録音されたものはファイルとして、いわば隠されたファイルとして、一時ファイルとして残されていたのですね。そのこと、いわばそういうその成り行きを通して、あ、これは神様が何をおっしゃっておられるのだろうかと思いますときに、あ、こういうことだなと、師匠があるご理解のときに、中に玉ずさ忍ばせてということをおっしゃっておられましたね。萩木教、中に玉ずさ忍ばせてですか。その中に玉ずさ忍ばせて、忍ばせてということなのですね。いわば昨日私が遭遇しました、そういう成り行き、出来事、ファイルが隠されていたのです。録音はされているけれども通常では見えないのです。神様のお心というものはやはり隠されているものなのだなと、そのことを身をもって教えてくださったように思いますね。よく愛の告白とか言って I love you とか言いますが、日本人はどちらかというとその表現が苦手だと、まあ奥ゆかしいというのでしょうか、面と向かって I love you とか申しませんね。この神様も面と向かって I love you と言われることはないようですね。何かしらそのサインを持って愛してるよと、例えばその花言葉ではないですけれども、花を添えてその花言葉を持って知らせるとか、いわば神様からのメッセージというものはその気になってこちらが読み解こうとしない限り、分かろうとしない限り分からないのだ、隠されているのだということなのですね。その成り行きに隠された神様のお心をこちらが読み解こう、分かろう、知ろうとしない限り、ただ表面を見るだけでは神様の心は分からないということですね。とにかくその神様のお心というものは、目に、ただ目で見てすぐ分かるというところにあるのではなく、もう一段深い、いわば隠されたところに神様のお心がある、神様のお心が隠されている、まさに中に玉ずさ忍ばせてなのですね、ということを神様が教えてくださったように思いますね。ですから私どもはその中に忍ばせてある、隠されている神様の心を分かろう、分かりたいという情念を燃やさなければ、神様の本当の心が分からないということになりますね。どうでもその中に隠されている、忍ばせられている神様の心を分からせていただこうという、まずはその情念を持たなければならないということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。